この番組では四日市市内で活躍する個人や団体に焦点を当て、活動の現場にお邪魔していろいろなお話を伺います。本日は四日市市手をつなぐ育成会の水谷泉さんにお話を伺います。水谷さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、水谷さんは四日市市手をつなぐ育成会で活動をされているということですが、どういった会なのか教えてください。
はい、昭和37年に作られた会で、四日市で一番古い知的障害者の団体です。その頃には障害児者への理解もなく、学校へ通うことも自由にできない、そんな大変な時代に大先輩のお父さんお母さんで立ち上げ、活動を始めてくれたと聞いています。現在会員三助会員合わせて250名ほどの会です。
育成会ではどんな活動されてるんでしょうか。
重度障害者集団療育訓練、四日市市知的障害者相談員、親や本人の勉強会、貸し切りバスでの社会体験などを行ったりしています。本人活動では、障害児者の人たちの余暇支援として、ひながの会、桜会、女の子クラブ、男の子クラブも行っています。
本人活動とはどのような活動なんですか。
障害児者の人たちの余暇支援で、月に一度皆さんで集まり、ボランティアさんやスタッフの方々とカラオケや料理、貼り絵、一泊バス旅行などに取り組む文化活動、障害者体育館でのスポーツ活動などを行っています。
この本人活動をされようと思ったきっかけはどういったところなんでしょう。
障害のある人たちの余暇がすごく大事だなと思いまして、なかなかこうお休みの日にこう充実しないと、月曜から金曜日までの学校や仕事、作業所にこう張りが出ないなと思いまして、楽しみになるような会を作っていきたいなと思って作りました。
そうですか。またスポーツ活動では健康の維持増進にとどまらず、大会などで活躍する人もいらっしゃったとか。
そうなんです。卓球、ボーリング、フライングディスクと全国大会へ出場した方々も出ました。西日野にある障害者体育館で、三重県障害者スポーツ指導員の方々に来ていただいて、成長して皆さんの励みにもなっています。
文化活動だけではなく、スポーツ活動でのそのような取り組みが令和2年度評価されまして、文部科学大臣功労者表彰を受けられたということなんですね。受賞された感想を教えてください。
最初は実感が湧かなかったのですが、表彰状が送られてきたり、周りの方々に褒められたりして、すごいことだなと思いました。コロナ禍で表彰式もオンラインだったんですが、それもまた一つのこう記念になったかなと思います。
本当にすごいことですよね。ぜひ今後の展望なども教えてください。
これまで皆さんに支えてもらったことに感謝して、地域への恩返し、社会へ還元していきたいなと思います。コロナ禍が落ち着いたら、地域への講習会、講演で活動や経験を伝えたい、私たちの気持ちをこう聞いていただきたい、そして育成会へたくさんの仲間が集まって、そしてつなげていきたいなと思います。
ありがとうございます。つなぐという言葉がとっても素敵ですよね。四日市市手をつなぐ育成会については、広報四日市4月上旬号のキラリ四日市人のコーナーでもご紹介しています。ぜひご覧ください。水谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
四日市ワイワイ人探訪は、四日市市内で活躍する個人や団体にお話を伺います。第2・第4日曜日の午前8時54分から午後2時54分からの1日2回放送しています。ぜひお聞きください。